拝読いたします。出エジプト記5章第1節。その後モーセとアロンはパロのところに行き、そして言った。イスラエルの神主がこうおせられます。私の民を生かせ、アラノで私のために祭りをさせよ。パロは答えた。主とは一体何者か。私がその声を聞いてイスラエルを生かせなければならないというのは、私は主を知らない。イスラエルを生かせはしない。すると彼らは言った。ヘブル人の神が私たちにお会いくださったのです。どうか今私たちにアラノへ三日の道のりの旅をさせ、私たちの神主に生贄を捧げさせてください。でないと主は疫病か剣で私たちを撃たれるからです。エジプトの王は彼らに言った。モーセとアロン、お前たちはなぜ民に仕事を辞めさせようとするのか。お前たちの区域に戻れ。パレはまた言った。見よ、今や彼らはこの地の人々よりも多くなっている。そしてお前たちは彼らの区域を休ませようとしているのだ。その日パロはこの民を使う監督と人夫頭に命じていった。お前たちはレンガを作る藁をこれまでのようにこの民に与えてはならない。自分で藁を集めに行かせよ。そしてこれまで作っていた量のレンガを作らせるのだ。それを減らしてはならない。彼らは怠け者だ。だから私たちの神に生贄を捧げに行かせてくださいと言って叫んでいるのだ。あの者たちの労役を重くし、その仕事をさせなければならない。偽りの言葉に関わりを持たせてはいけない。そこでこの民を使う監督と人夫頭たちは出て行って民に告げていった。パロはこう言われる。私はお前たちに藁を与えない。お前たちは自分でどこへでも行って藁を見つけて取ってこい。お前たちの労役は少しも減らさないから。そこで民はエジプト全部に散って藁の代わりに刈り株を集めた。監督たちは彼らをせき立てていった。藁があった時と同じようにお前たちの仕事、お前たちのその日その日の仕事を仕上げよ。パロの監督たちがこの民の上に立てたイスラエル人の人夫頭たちは打ち叩かれ、なぜお前たちは定められたレンガの分を昨日も今日もこれまでのように仕上げないのかと言われた。そこでイスラエル人の人夫頭たちはパロのところに行き叫んで言った。なぜあなたのしもべどもをこのように扱うのですか。あなたのしもべどもには藁が与えられていません。それでも彼らは私たちにレンガを作れと言っています。見てください、あなたのしもべどもは打たれています。しかしいけないのはあなたの民なのです。パロは言った。お前たちは怠け者だ。怠け者なのだ。だから私たちの主に生贄を捧げに行かせてくださいと言っているのだ。さあすぐに行って働け。藁は与えないが、お前たちは割り当て通りレンガを納めるのだ。イスラエル人の人夫頭たちはお前たちのレンガのその日その日の数を減らしてはならないと聞かされたとき、これは悪いことになったと思った。彼らはパロのところから出てきたとき、彼らを迎えに来ているモーセとアロンに出会った。彼らは二人に言った。主があなた方を見て裁かれますように。あなた方はパロやその家臣たちに私たちを憎ませ、私たちを殺すために彼らの手に剣を渡したのです。それでモーセは主のもとに戻り、そして申し上げた。主よ、なぜあなたはこの民に害をお与えになるのですか。何のために私を使わされたのですか。私がパロのところに行ってあなたの御名によって語ってからこの方、彼はこの民に害を与えています。それなのにあなたはあなたの民を少しも救い出そうとはなさいません。 それで主はモーセに仰せられた。私がパロにしようとしていることは今にあなたにわかる。すなわち強い手で彼は彼らを出て行かせる。強い手で彼はその国から彼らを追い出してしまう。神はモーセに告げて仰せられた。私は主である。私はアブラハム、イサク、ヤコブに全能の神として現れたが、主という名では私を彼らに知らせなかった。また私はカナンの地、すなわち彼らがとどまった在住の地を彼らに与えるという契約を彼らに立てた。今私はエジプトが奴隷としているイスラエル人の嘆きを聞いて私の契約を思い起こした。それゆえイスラエル人に言え、私は主である。私はあなた方をエジプトの苦役の下から連れ出し、牢役から救い出す。伸ばした腕と大いなる裁きとによってあなた方をあがなう。私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる。あなた方は私があなた方の神主であり、あなた方をエジプトの苦役の下から連れ出すものであることを知るようになる。私はアブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓ったその地にあなた方を連れて行き、それをあなた方の所有として与える。私は主である。モーセはこのようにイスラエル人に話したが、彼らは落胆と激しい労役のため、モーセに聞こうとはしなかった。ここで落胆の中でと題しまして、近藤義也牧師による説教がございます。お願いいたします。
皆さんおはようございます。暑い1週間でした。1週間前に講壇に立ちました時にはまだまだですね、こう時差ボケの影響が私の中にあったんですけれども、先週もしばらくずっとですね、こう時差ボケの影響がありました。なかなか夜眠れずに朝起きれないという、その毎日がこう続く中でけれども、木曜日でしたけれども、時差ボケだ時差ボケだと言っていた私に対して、妻がそう思い込んでるだけだと言ったんですね。そうしますと不思議と金曜日はですね、すっと起きれたんですね。まあそんなものかと思ったわけですけれども、でも金曜日も妻はだいぶ遅くまで寝ていたようなですね。そんな気がしますけれども、まあ、いよいよこの夏、錦秋湖では夏のキャンプシーズンが幕を開けました。本当にこの期間、キャンプの中でなされる主の働き、またその働きのために使えるお一人お一人のことを覚えて祈り続けていきたいと思います。皆さんの体調はいかがでしょうか。今日は樋口家がシモンさんが体調を崩されて今病院に行っているということでお休みという連絡が来ました。支えられるように支えを祈りたいと思います。また先ほど祈られましたけれども、いよいよ今日高橋恵子姉妹のバプテスマの日を迎えました。皆さんお気づきだったでしょうか。今日玄関の脇のコスモスがポットに植えられていますけれども、一輪だけですね、こう花を開きました。花を咲かせていました。今日の朝見ましたら、喜びの日です。礼拝の中で後ほどバプテスマの時を持ちますけれども、共に喜び、共に心から賛美したいと思います。それでは一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、 尊いお名前を心から賛美いたします。今日も私たちは共にあなたを礼拝するためにこの場所に集められました。神というお方を知ることもなく、自分のことは自分でどうにかする、そのように強がりながらも、しかし自分の足元も定かではなく、歩むべき道も分からず、あちらに行きこちらに行きと迷っていた、そんな私たちをご自身のもとに引き寄せてくださり、私たちの罪をはがない傷を洗い、ご自身のものとして礼拝を捧げる民として、今日もこの場所に招いてくださった主の憐れみとまた愛とを覚えて、心から主の御名を賛美いたします。体調を崩されている方々もおられます。どうか辛さを覚える中にあっても、しかしこの礼拝の日、主を礼拝するその思いを、その賛美の心を、言葉をその口に、心に授けてくださいますようにお願いいたします。主の憐れみの中で回復を与えくださいますようにお願いいたします。またこの夏もシオン禁酒庫においてキャンプの働きが本格的に始まりました。あなたがなされる御業を、私たちは直接その場にいずとも、しかしごく間近にあって祈り続けることができる幸いを心から感謝いたします。先週持たれたキャンプを通してなされた主の働き、今週もなされようとしている主の働き、神様あなたが集うお一人お一人に人知を超えた知恵と力と思って働きかけ、その技を成してくださいますようにお願いいたします。立てられている奉仕者一人一人、スタッフ、またその家族、神様がこの期間強め、いつも平安のうちに置いてくださいますように、目の前で繰り広げられている主の御業に賛美を捧げる、その信仰をいつも備えてくださいますようにお願いいたします。体をも支えてくださいますように。この後に持たれようとしているバプテスマの時も、主に心から期待いたします。主の御名が褒めたたえられ、また私たちの喜びが一つとされる、そのような時としてください。御言葉が開かれています。御霊が豊かに働いてくださいますように、語るこの貧しい者の口を清め、聞くお一人お一人の耳を清めてください。主にお委ねし期待いたします。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。私が説教箇所として長い箇所を選びますときには、なぜか指揮者が東さんということにいつもなるんです。今日もですね、長い聖書の箇所が開かれていますけれども、この箇所は立てつけさせていただきました説教題にある通り、信仰者が特に時に味わう落胆ということについて教えている箇所、あるいは落胆の中にあっても主がどのようなお方であるか、そのようなことを教えている箇所ではないかと思うんです。先週開きました最後の箇所を思い出していただきたいと思います。すぐですね、今開いている箇所の見えるところにありますので確認をしたいと思いますけれども、出エジプト記の4章の一番最後、神様に使わされたモーセとアロンが 民の前に行き、主が告げられた言葉を皆民に告げ、そして民の目の前で印を行った。この光景を前にして、この言葉を耳にして、31節です。民は信じた。彼らは主がイスラエル人を顧み、その苦しみをご覧になったことを聞いてひざまずいて礼拝した。信じた、そして礼拝した。このことが語られていました。しかし、まさに信じたと言われる直後に、彼らは大きな落胆を味わうことになるんです。エジプトの奴隷としての苦役の中にうめく彼らに、さらに大きな苦難が降りかかろうとしていました。彼らのうめきは激しさを増し、主によって彼らのもとに使わされたモーセもまた苦しみ叫ぶ、そのような場面がここに記されています。なぜですか、なぜですか主よ。このなぜですかという問いかけは、あらゆる時代の信仰者に共通する祈り、叫びとも言えると思うんです。信じた、礼拝した、しかしそのようなものが次の瞬間に大きな困難の中に置かれていく、なぜですか。しかし神様はこのモーセのなぜという叫びに答えられました。同時にその神様の答えというものは、あらゆる時代の信仰者への答えでもあります。バプテスマの日の礼拝のテーマとして、今日のこのテーマはふさわしいとも言えるでしょうか。信じた、礼拝した、しかしなぜ、このように言いますと、バプテスマを受けようとされている芸妓さんにとってはですね、ちょっとこうドキッとするようなことかもしれません。いやけれども、もうすでに芸妓さんが信仰告白をされてから今に至るまでの間にも味わわれてきた、そして同時にその中で信仰が確かなものとされてきたことではないかと思うんです。今日はなぜという落胆の中で聞く御言葉ということをお話をしていきたいと思っております。今日も主には2つの点でお話をします。1つ目は落胆の中で、今日の説教題の通り落胆の中でということ、そして第2番目の点は、私は主である、私は主である、後の箇所で語られる神様の言葉そのままの私は主であるという点でお話をしていきたいと思っております。まずは第1点目の落胆の中でということですけれども、私たちは、人としてのですね、当然の反応として、何かに対して大きな期待を抱けば抱くほど、その期待が空回りしてしまった、あるいは裏切られてしまったように思われるとき、反動として大きな失望や落胆というものを覚えることになります。つい先日は、日本中がですね、こうワールドカップのサッカーの熱の中に置かれていたわけですけれども、大会前にはほとんどですね、今回期待する人はいないように思われたんです。しかし、あれよあれよと日本代表が勝利を重ねる中で、一気にその熱が高まっていきました。しかし最後、敗戦を負けてしまった時に、何かその高まった熱が空回りしてしまったような、そんな感覚を覚えた人も多かったのではないかと思うんです。しかし、この時エジプトに置かれたイスラエル人たちが経験した期待が失望に変わるこの出来事は、サッカーにまつわるその期待と失望とはまた全く重みの異なる、そのような出来事でした。 大きな落胆を味わう人々の姿がこの出エジプト記5章には描かれています。80年以上、モーセが生まれるその以前から80年以上にもわたり、奴隷としての苦しみにあえぎ続けてきた民です。80年以上というこの長さ、多くの民が生まれたその時からもうすでに奴隷状態とされており、その人生のすべてを労役の中で喘ぎ続けてきた。しかしそんな彼らに一筋の光が差すんです。先ほど4章の最後を確認した通り、自分たちの先祖であるアブラハム、イサク、ヤコブの神が同じように自分たちにも語りかけてくださっている。にわかに希望を抱いた彼らのもとに現れたモーセとアロンによって語られた神様の約束の言葉は、彼らを瞬く間に喜びで満たしたんです。でも事態はすぐには好転しないんです。いや、好転するどころかさらに暗転していった。それが現実だったんです。事態はさらに深刻さを増していくことになります。その過程をちょっともう一度ですね、皆さんとご一緒に確認をしてみたいと思いますけれども、5章の初めでいよいよパロの前に立って主の言葉を告げた、パロとの初めての対決をしたモーセとアロンでした。モーセにとっては40年ぶりに戻っていったエジプトの王宮ということができると思います。それに対するパロの反応は、主の言葉を告げたモーセとアロンに対するパロの反応はと言いますと、ではご一緒にもう一度2節を声に出して読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。出エジプト記の5章の2節、はい、パロは答えた。主とは一体何者か。私がその声を聞いてイスラエルを行かせなければならないというのは、私は主を知らない、イスラエルを生かせはしない。主と呼ばれる神の言葉がこれだと、そのように伝えたモーセとアロンでしたけれども、パロというこのエジプトの王は、エジプト国内では神と崇められていた存在。神と崇められている私は、お前たちが言う神、主という神などを知らない。すべての権力を、この世におけるすべての権力を手にしていると言えるほどの絶対権力者であるパロにとって、奴隷の神であると言われる主という、そのような存在を認めることなどできない。ましてやその主が言っているからといって、みすみす労働力である奴隷のイスラエル人を生かせるようなことはあるはずがない。これがパロの最初の反応でした。続けられたモーセとアロンの訴えに対して、パロはさらに態度を固くなにしていきます。4節と5節をご覧ください。4節と5節をご覧ください。私がお読みしますのでお聞きください。エジプトの王は彼らに言った。モーセとアロン、お前たちはなぜ民に仕事を辞めさせようとするのか。お前たちの区域に戻れ。パロはまた言った。見よ、今や彼らはこの地の人々よりも多くなっている。そしてお前たちは彼らの区域を休ませようとしているのだ。特に5節の前半、最初の言葉、見よ、今や彼らはこの地の人々よりも多くなっている。この背後にはパロのうちにあった恐れというものも醸し出しているように思うんです。この言葉は、支配民であるエジプト人よりも非支配民であるイスラエル人が、その数が多くなってしまった、このような現象が起こるとき、支配者が恐れるのは、まさに非支配民であるイスラエル人が反乱を起こし、王朝が転覆してしまう、このことでした。このことを絶えず恐れ続けるパロにとって、目の前に現れたモーセとアロンの言葉というのは、まさに その恐れを表面に引き出して、そしてさらに態度を堅くなにさせるためのスイッチでしかなかったと言えます。パロはさらに力を持って、武力を持ってイスラエル人を痛めつけようと決めるんです。続く6節以降、パロがイスラエルの民に課したことはさらなる苦しみに彼らを突き落とすものでした。レンガを作るにあたり、課せられていたレンガを作るという労働苦役、この労働をするにあたり、これまではエジプト側が用意をしていたはずの藁、まあ、粘土に混ぜることによってそのレンガをですね、強固にするための藁、この藁をもイスラエル人は自分で集めなくてはならない。それにもかかわらず、これまでと同じノルマが課せられる。一日の仕事量は、ノルマは変わることがない。まあ、当然のごとく、その理不尽な要求に対してイスラエルの民からは悲痛な訴えが上がります。それが15節16節です。イスラエル人の妊婦頭たちはパロのところに行き叫んでいった。なぜあなたのしもべどもをこのように扱うのですか。あなたのしもべどもには藁が与えられていません。それでも彼らは私たちにレンガを作れと言っています。見てください、あなたのしもべどもは打たれています。しかしいけないのはあなたの民なのです。しかしこの訴えに対してもパロは全く聞く耳を持たず、ただお前たちは怠け者だという言葉を叩きつけます。ここにはコミュニケーションが取られていないんです。私たちは何か理不尽な経験をするときに、なんとかその状態を改善しようとして対話を試みるものです。その原因となる相手と対話を試みるものです。しかし時にその対話は成り立たず、理不尽な状態は改善されるどころかますます激しさを増していく、そのような苦しみを経験することがあります。パロの狙いは明らかです。民の中にモーセとアロンに対する不信感を抱かせること、これがパロの狙いなんです。少し戻りますけれども、9節をご覧ください。9節をパロの言葉ですけれども、この箇所もご一緒に読みしたいと思います。よろしいでしょうか。出エジプト記の5章の9節、はい、あの者たちの労役を重くし、その仕事をさせなければならない。偽りの言葉に関わりを持たせてはいけない。パロはモーセとアロンによって告げられた主の言葉を偽りの言葉として退けます。偽りの言葉と退けるんです。しかしやがて、私たちが出エジプト記を読み進めていく中で、やがて彼はこのことにより、主の言葉を偽りの言葉と退けてしまったことにより、自分自身の身を滅ぼすことになるわけです。まあ、そのことを俯瞰しながら、私たちはこの時のこのパロの言葉、この姿勢を見過ごすことはできないと思うんです。私たちは聖書を開いて、それが神の言葉であると、神様からの御言葉ですと、そのように告白をします。偽りの言葉などとはもちろん表立っては言わないかもしれません。しかし視点を変えて考えてみるならば、この聖書の言葉こそが真実ですと、そのように告白をしながら、どれだけ私たちはその真実な言葉を求めているだろうか。どれだけ真剣にこの御言葉を求め、真剣に聞き従おうとしているだろうか。どれだけ口でこれこそが真実な御言葉ですと告白をしていようとも、私たちの態度が、姿勢が、日々の生活がそれにそぐわないとするならば、私たちはその生き方をもってこの主の御言葉を偽りとしてしまっている。 そういうことにも他ならないと思わせられるんです。パロはこの主の御言葉を偽りの言葉と退けることにより、やがてその身に破滅をもたらす、破滅がもたらされることになります。私たちはこの主の言葉をどれだけ真実の言葉として真剣に受け止めているのか、またこの言葉に生きようとしているのか、このことを今問われたいと思うんです。またこの落胆の中で、果たしてモーセとアロンに対して不信感を、パロの狙い通りに不信感を抱いた民は、彼らの不満をモーセとアロンにぶつけていきます。そしてまたそんな彼らの姿を前にしたモーセの口からも悲痛な訴えが主に対して向けられていくんです。22節と23節をご覧ください。22節と23節お読みしますのでお聞きください。それでモーセは主のもとに戻り、そして申し上げた。主よ、なぜあなたはこの民に害をお与えになるのですか。何のために私を使わされたのですか。私がパロのところに行って、あなたの御名によって語ってから、この方、彼はこの民に害を与えています。それなのにあなたはあなたの民を少しも救い出そうとはなさいません。なぜですか神様、あなたの御心が分かりません。なぜあなたは私を使わされたのですか。私が使わされたことによって民の苦しみはますます激しいものとなっている。なぜ沈黙しておられるのですか。このモーセの祈り、叫び、これに似たもの、重なるものを私たちも信仰の歩みの中で経験するかもしれません。主の導きを覚えて喜んで従ったはずの、使わされた場所はずの場所において、与えられた立場において、委ねられた仕事において、しかしそこには思わぬ困難や苦しみが待ち受けていた。主の導きを確かに覚えたはずなのに、主が使わせてくださったそのような確信を持って赴いたはずなのに、なぜですか。昨日夜7時から盛岡南教会で開かれた講演会、山口洋一先生、東京キリスト教学園神学校のですね、校長先生による講演会に行ってまいりましたけれども、まあ、礼拝の中でもちょっと紹介されましたけれども、その講演会で取り扱われた2人の人物がいました。主には1人だったんですけれども、その2人の人物というのが、あの坂本龍馬のいとこと甥っ子ですね。昨日の講演会は坂本龍馬のいとこと甥っ子に関する話だったんです。いとこというのが澤部拓馬という人物ですけれども、非常に近いいとこですね。年が坂本龍馬と一つしか違わない。この澤部拓馬の方が1年早く生まれているんですけれども、まあ、説明によりますと、もともとこのいとこである澤部拓馬という人物は龍馬と共に上位、日本からこの国から外国勢力を追い出すということに勢力を注いだ、そのような思いを持って育ち続けた人物だったということです。龍馬と同じように剣の腕を磨き、しかしあることを通じて滞在していた江戸をですね、追われてしまう。そしてたどり着いた北海道の函館で、彼はロシア人の宣教師のニコライという人物に会います。ロシア正教の宣教師であったニコライですね、ロシアから入ってきたキリスト教、彼は最初論博をしようとニコライのもとに通う中で、そこで聖書の教えを聞き、目が開かれ信仰を持つに至ります。その後のこの澤部拓馬の生涯は、主には北海道から始まり、東北地方、宮城県の仙台を中心として、そしてこの岩手においても水沢、一ノ関、盛岡にも、そちらにですね、あの ロシア正教の聖堂が街道がありますから、もしかするとその時に建てられたというか、その時に宣教がされたのかもしれませんけれども、盛岡にも信徒が生まれたという記録が残っています。福島、この東北で宣教を続けました。ただ信仰を持ったというだけではなくて、伝道者になって東北で伝道した、それがこの坂本龍馬のいとこであった澤部琢磨という人物だったんです。あるいはもう一人挙げられたのが、坂本龍馬の甥にあたる坂本直弘という人物でした。まあ、その関係はですね、龍馬のお姉さんの息子ですね、この坂本直弘という人物は。彼はプロテスタントの信仰を持ち、キリスト教信仰を持ち、そして晩年生涯伝道者として、やはり北海道を中心として伝道を続けた、そのような人物でした。まあ、非常にですね、それほどまでに坂本龍馬の近くの人物が2人もキリスト教信仰を持って、しかもそれだけではなく2人とも伝道者になって、特に北海道やこの東北岩手で宣教していた、何かですね、そのことに、まあ、話を聞いていて喜びも覚えたんですけれども、驚きと興味深さを覚えました。しかしこの2人のその生涯をたどるときに、特にこの澤部琢磨という人物、彼が信仰を持ち、そして伝道者となって神様に使わされた、主に使わされた、その地で直面したのは迫害との戦いであった。この事実に気づかされるんです。迫害との戦いであった。信仰を持った、主に従った、導かれて使わされた、しかしそこに待っていたのは迫害という苦しみであった。おそらくこの澤部琢磨という人物も、神様の前に何度もなぜという問いかけをしたのではないかと思うんです。しかし覚えたいと思うんです、なぜと問いかける中でこそ聞くことができる言葉がある。このことを覚えたいと思うんです。今日の2番目の点、私は主であるということを続けてお話をしたいと思いますけれども、抜け出そうとしてもその出口が見つからずにもがき続けるような暗闇の中でこそ、モーセが聞いた言葉があったんです。主はモーセに対して語りかけられました。それが6章の1節以降に記されている言葉です。特にですね、2節以降繰り返されている神様の言葉に注目したいと思います。神様は何度もモーセに対して、今にわかる、私は確かに計画を持っている、確かにイスラエルの民を救い出す、その言葉を繰り返しながら、はっきりと明言をされながら、そして2節以降繰り返した神様の言葉、それが私は主であるという言葉だったんです。2節で、神はモーセに告げて仰せられた、私は主である。また6節、イスラエル人に向かって言えという言葉のその一番最初の言葉も、私は主である。そして8節の一番最後、このイスラエル人に対する言葉を閉じるにあたっても繰り返されたのは、私は主であるという言葉でした。この私は主であるという宣言とともに何が語られたのか、もう一度6節7節8節をご覧ください。6節7節8節、それゆえイスラエル人に言え、私は主である。私はあなた方をエジプトの苦役の下から連れ出し、牢役から救い出す、伸ばした腕と大いなる裁きとによってあなた方をあがなう。私は確かに救い出す、そしてあがなう。あがなうというのは、これ経済用語ですね。買い取って私のものとする。続く7節、私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる。あなた方は私があなた方の神主であり、あなた方をエジプトの苦役の下から連れ出すものであることを知るようになる。私はあなた方を私の民とする。 そして8節、私はアブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓ったその地にあなた方を連れて行き、それをあなた方の所有として与える。私は主である。約束の地がある、そこの地へ、その地へと私は確かにあなた方を導き、その地をあなた方に与える。その保証は一体何か、どこにその保証を置けばいいのか。その保証として与えられたのが、私は主であるというこの宣言でした。この6節から8節の言葉は、実は色褪せることのない力強い神様の宣言として、今の時代に生きる私たちに対しても語られている言葉です。エジプトの支配で苦しんでいたイスラエルの民、なぜ自分たちがそのような苦しみの中に置かれているかさえ理解できないような、その苦しみの中に置かれていたそのイスラエルの民、私たちはなぜ私がこのように、このような状況の中に置かれているのかわからない、私たちが生まれながらに持つ罪ゆえに、またその罪に基づいて築かれたこの社会ゆえに、この罪の支配の中でさまざまな苦しみや痛みを覚え、落胆してしまう、そのような私たち。しかし、そのような私たちに対して、私はあなた方を御子イエス・キリスト、私の一人子キリストの血によってあがない、私のものとして買い戻し、そして私の民とした、そして私があなた方の神となる、あなた方の神である私はあなた方に永遠の命、天の御国の約束を与え、やがて確かにあなた方をそこへ導こう、その御国へと導こう、このように約束をしてくださる神様の言葉、私たちに対してもたらされた約束の言葉と、この出エジプトの神様の言葉とが重なるんです。私たちは戸惑いを覚えます。なぜ戸惑いを覚えるか、それは多くの場合、私たちが考える時と神様が用意されている時とが重ならないからなんです。モーセは考えたはずです。主が私を使わされた、そしてそれならばすぐにでもイスラエルの民をパロは許し、エジプトから出ていくことを許すだろう。しかし実際はそうではなかったんです。思わぬ強硬な反対にあり、以前以上の苦しみの中に置かれた民の姿を見ることになりました。モーセが考えた時は神様の時ではなかった。この時の違いの中で私たちはうめきます。そして私たちの目は、耳は次第に閉じられ、主の御声を聞くには落胆があまりにも大きすぎてしまう、そのようなことも経験するかもしれません。6章の9節、今日の最後の箇所、モーセはこのようにイスラエル人に話したが、彼らは落胆と激しい労役のためモーセに聞こうとはしなかった。この時点で嘆きと落胆に覆い包まれた彼らの心と耳は、神様の御言葉を受け入れることはできなかったんです。でもどうでしょうか、そのようなイスラエルの民に対しても神様はこの後も変わることなく約束の言葉を語りかけ続け、やがてその約束の通りに力強い救いの御業を成し遂げられていくんです。神様は私たちが主に従っていくその中で、恵みは仙台まで、その祝福は世々に至る、恵みは世々に至る、主を信じる者、キリストに従う者、全てに対しては全てのことを益と変える、そのように約束をしてくださっています。しかしこの時のずれの中で、私たちの限りある忍耐力はあっという間に尽き果て、 神様の前に嘆きを覚え、うめきを覚えてしまう。しかし、主の忍耐は決して限界がなく、変わることがなく、私たちの上にその御手を伸ばし続けてくださっている。そのことを覚えたいと思うんです。覚えたいと思います。信じた、礼拝した、それなのになぜという困難の中に置かれることがあります。しかしそのような困難の中で落胆し、なぜと祈るからこそ、私たちの耳に響く神様の言葉があるんです。私は主である。時にあまりにも私たちの落胆は激しく、御言葉に耳が閉ざされてしまうことがあるかもしれません。しかし、神様の祝福を与えるという約束は変わることはなく、その計画が進められていることを覚えたい、思い出したいと思うんです。私たちの目は、耳は、落胆の中にあって次第に閉じられていってしまうかもしれません。でもそんな時こそ、すべてをご存知のお方が、私たちが知る以上に私たちのことをどこまでも隅々までも奥底までも知っておられる方が、私たちにとっての最善をなそうと、主の時を、神の時を用意してくださっている。私は主であるというその宣言とともに、私たちを顧みてくださろうとしているお方がいることを思い出したいと思うんです。神の時と私たちの時、信じた、礼拝した、しかしなぜ、なぜの中でこそ、すべての支配者であり、また私たちのすべて、私たちのすべてを司っておられる私たちの主、私は主であると宣言してくださっているお方の声に耳を傾けていきたいと思います。主が私たち一人一人の耳を開いてくださるように、またその心を平安で満たしてくださるように祈りたいと思います。一言お祈りいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊いお名前を賛美いたします。私たちの小さな心は、限りある忍耐力は、また小さな信仰、貧しい信仰は、さまざまな状況の中で、困難の中ですぐに枯渇してしまうようなものです。しかしあなたの恵みは尽きることなく、私たちのそれがたとえ私たちの時とは違くとも、しかし主は確かに時を用意され、私たちの上に高くおられ、いやすぐそばにおられ、また私たちのうちにいてくださる。そのことをありがとうございます。私は主であると、そのように力強く宣言される主の御言葉を耳に留め続けるものとさせてください。私たち自身のうちには何も保証はなくとも、信じることができるものはなくとも、しかしすべてをご存知であり、この歴史を支配し、また私のすべての歩みを支配してくださっている主に対する信頼を、御言葉に聞きつつ養われ続けていくものとさせてください。神様の御言葉をありがとうございます。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。